はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと今びっくりしました。マイクロソフト長坂と申します。よろしくお願いいたします。いよいよ、Windows Developer Days 今日から、始まりました。今日、明日の2日間になりますけれども、どうぞ皆様、楽しんで行っていただければなというふうに思います。で、ブレイクアウトセッション、今日午後から、始まりますけれども、私のセッションでは、まずメトロスタイルアプリ開発概要と題しまして、Windows 8のプラットフォームをまずはちょっとご紹介いたしまして、今までの Windows とはちょっと異なるアプリケーションの形態であるメトロスタイルアプリケーションというものはどういったものなのか、またどのような特徴を持っているのかという点についてご説明をしていきます。その上でですね、メトロスタイルアプリケーションを作成する際にぜひ考慮していただきたい代表的な注意点というものをご説明いたします。お話の流れですけれども、こういった順にお話を進めてまいります。まずマイクロソフトは今までの Windows にメトロスタイルという新しい機能を加えることになりました。で、そのメトロスタイルというもので今までの Windows のイメージを変えることになります。具体的に申しますと、まず新しく Windows ランタイムというランタイムを提供いたします。そしてアプリケーションに対してはそのランタイムに対応した API を提供します。その API を使用して作成されたメトロスタイルアプリケーションは従来のデスクトップアプリケーションとは概念が異なります。その点を今日ご説明させていただきます。で、メトロスタイルアプリケーションといいますか、メトロスタイルは今までのキーボードであるとかマウスといったインターフェースに加えまして、タッチによる操作に最適化されています。今までの Windows 7であってもタッチには対応しておりましたけれども、このメトロスタイルによりより最適化されます。またそれに加えまして、スクリーン上、スタートスクリーン上にタイルというものが配置されますけれども、このタイルというものは単にアプリケーションを起動するためのラウンチャーという機能だけではなく、ユーザーに対して最新の情報を提供するという機能も兼ね備えております。そして一番下の Windows Store、 これは今朝の基調講演にもありましたけれども、今までのデスクトップアプリケーションはインストーラーによってインストールをするというものでありました。このメトロスタイルアプリケーションはすべて Windows Store から基本的にはインストールすることになります。で、今までのデスクトップアプリケーションは PC に対してライセンスを付与しておりました。ですので、PC に、その PC をお使いになられるユーザーさん、ユーザーが変わったとしても、そのアプリケーションは使えることができました。で、Windows Store はそれとは異なり、ユーザーに対してライセンスを付与いたします。ですので、例えば会社の PC にアプリケーションをインストールしました。で、ご自宅に戻られて、ご自宅の PC で、同じ、Microsoft アカウント、今回が Microsoft アカウントと申しますけれども、実際には Windows Live ID になりますけれども、同じ ID で自宅の PC にログインします。そうしますと、全く同じアプリケーションが、自宅の PC でも使えるようになります。そういった仕組みを Windows Store は提供しております。で、こちらが Windows 8のプラットフォームになります。これは、今朝の基調講演でもご説明があったかと思いますけれども、まず右側のですね、デスクトップアプリというところにご注目いただきたいと思います。こちらは、今までと何ら変わりがございません。ドットネット系の言語である C#VB といったところでは、ドットネットフレームワークのアプリケーションであるとか、シルバーライトのアプリケーションといったものを今と同様にお作りいただくことができます。で、引き続き Win32 API も提供いたしますので、 C++ といった言語でも開発をすることができます。で、インターネットエクスプローラー上のウェブブラウザーですね、ウェブブラウザー上で動くアプリケーションを作る HTML5 JavaScript といったものももちろんサポートしております。ですので、この右側のデスクトップアプリケーションというものは、今の Windows 7の世界と何ら変わりはございません。 唯一違うとしますと、例えばインターネットエクスプローラーが9から10になる、ドットネットフレームワークが 4.5 になるといった点で、バージョンが上がります。ですので追加機能がございますけれども、アーキテクチャ的には何ら、変わりがありません。で今回新しく追加されましたのが、左側のメトロスタイルアプリの部分になります。 Windows Core OS サービスの、上に WinRT と書いてございますけれども、 Windows Runtime を提供いたします。でアプリケーションに対して先ほどもお話ししましたけれども、 WinRT API というものを、実装しております。でこちらの、WinRT API を使いまして、ドットネット系の言語である C シャープであるとか VB といった、開発言語で開発をしていただくこともできますし、 C++ といった、言語で開発 していただくことも可能です。そして一番、右のですね、HTML、CSS、JavaScript と書いてございますけれども、ここがメトロスタイルの、アプリケーション、メトロスタイルアプリケーションの特徴になります。今までウェブブラウザー上でウェブアプリケーションを構築いただいていた皆様にとっても、この慣れ親しんだ JavaScript であるとか HTML といったものを使って Windows 8のネイティブなアプリケーションを構築することができるようになりました。マイクロソフトは HTML5 に大きな投資をしております。で今までのようにインターネットエクスプローラー上でのウェブブラウザ開発に対する HTML5 のサポートに加えて、 Windows 8のネイティブな、プラットフォーム上でもこの HTML5 を使えるように、していきます。では優れたメトロスタイルアプリケーションの8つの特徴とありますけれども、8つの、まあ、条件といった方がよろしいかと思いますが、こちらを説明していきます。まずメトロスタイルデザインの基本は、ユーザーがコンテンツに没入できる、まあ、なんていうか、集中できるって言いますね。没入できるというふうに表現したりしますけれども、集中することをサポートするということです。ユーザーはコンテンツ、例えばニュースであるとかそういったものを見ている間には、そのコンテンツに集中したいはずです。ですので可能な限りそのコンテンツ以外な必要のない情報は削除する、見せないいった努力といいますか、そういった、そういったアプリケーションの作り方が必要になってまいります。例えば、今こちらに出ているのは、まあ、あるニュースサイト US、 大変アメリカ の、 あのごめんなさい、英語のコンテンツで、大変恐縮ですけども、こういう、画面があります。で一つコンテンツをこう見てみます。こちらご覧いただくと分かりますように、左側には写真がありますけども、右側はすべて、もう文章になります。こういった形で、それ以外のコマンドであるとかそういったものは全く見せていない。でこれがメトロスタイルアプリケーションの特徴になります。例えば皆さん本を読まれると思いますけども、小説、まあ、単行本であるとか文庫本をご覧になったときに、本を開いたときに書いてあるのは基本的に文章だけです。まあ、唯一上の方にですね、章立て、章の名前とかですね、そういうのは書いてあると思いますけれども、基本的には文章だけです。でそれで、それが目的のであるわけですね。でメトロスタイルアプリケーションもそれと同じ考え方です。ですのでできるだけ必要のない情報は省いて、ユーザーにそのコンテンツに集中してもらうということが必要になってまいります。続いて早く滑らかというところですけれども、メトロスタイルは非常に速度が速いです。今朝の基調講演でもいろいろデモがあったと思いますが、非常に速度的には速くなっております。で滑らかに動きます。で滑らかに動くの中、という意味ではですね、可能な限りできればですけども、アニメーションを多用するってことが必要になってまいります。でアニメーション、効果的なアニメーションというものは、ユーザーにですね、ユーザーといいますか、効果的にアニメーションを使いますと、フォーカスが一目瞭然になってまいります。でユーザーが安心して操作ができるようになってまいります。これも一つの例を挙げますと、例えば、指でタップをするような形になると思いますけれども、その指でタップする際にタップしたかどうかがわからないような、アプリケーションは非常に使いにくいです。で例えばタップした際に少しアイコンを小さくして戻すとかいったような、アニメーションをつけてあげると、ユーザーはタップできたので安心するわけですね。 で、そうじゃないようなものであるとタップしたかどうかが分かりませんので、何度も同じ操作を繰り返してしまうというようなことが起こってまいります。で、次にですね、きれいなスケーリングと使いやすいスナップというふうに、ありますけれども、これは、今の PC、 既存の PC もそうですし、今後出てまいります PC もいろんな解像度ものが出てまいります。で、例えばタブレットとかスレート型のものであれば、横だけではなくて、基本あのメトロスタイルは横置きになりますけれども、縦でも使うケースが出てまいります。で、そういった、デバイスの形態もしくは解像度に、をサポートする必要が出てまいります。ですので、さまざまな解像度であるとか形態をサポートする必要があるということになります。またスナップと書いてございますけれども、今朝の基調講演でもスナップのデモがありましたけれども、こちらでも少しやってみたいと思います。先ほどご覧いただいたものに一つ、加えたいと、これソリティアですけれども、例えば、失礼しました、よっ、こんな感じですね。基本的に、メトロスタイルアプリケーションは全画面の一つのアプリケーションを表示するということになっておりますが、スナップの場合は、2つまで表示することができます。で、ご覧いただくと分かりますけれども、例えば、今スナップ表示されているソリティアの部分ですけれども、こちらを全画面にするとどうなるかといいますと、表示の形態が変わってまいります。通常はこの形で、ゲームを楽しむと。で、スナップにするとですね、ごめんなさい、スナップにならないですね、ちょっとこっちでやりますが、これ右でも大丈夫なんですね。スナップにしますと並び方が変わってまいります。こういった形でスナップで表示される際の、デザインというものも工夫をする必要があります。で、このスナップで表示できるアプリケーション、見やすいアプリケーションであれば、ユーザーは常に横に置いておくという気持ちになりますので、よく使われるアプリケーションになるというふうに考えられます。次にタイルの有効活用ですけれども、先ほども申し上げましたけれども、タイルというものは単に、アプリケーションを起動するためのラウンチャーではございません。これもご覧いただいた方が早いと思いますので、例えば今あの真ん中あたりにですね、ロサンゼルスタイムズとか、株ドットコム証券とかってありますけれども、こちらをちょっとご注目いただいて、今ちょっと下の方が変わったと思いますけれども、こういった形でアプリケーションであるとかクラウドから情報をプッシュしてここに表示することができます。で、これができるとユーザーに対してリアルタイムに新しい情報を伝えることができると。で、これもユーザーの利便性を上げることになるということになります。いつでもつながっているというところですが、ここはオンラインであってもオフラインであっても同じようにユーザーが使えるということが重要であるということです。オンラインの場合はもちろん普通に使えると思いますけれども、オフラインになった瞬間に変なエラーメッセージが出るであるとか、そういったことは許されません。オフラインの場合であっても、当然オンライン上のデータは持ってこれませんけれども、そのもので、そのアプリケーションがちゃんと稼働する必要があります。次にクラウドとの連携ですけれども、こちらは、例えば、クラウドに、データを保存すると、クラウドにデータを保持してですね、例えば会社で、作業をしたものをクラウド上にデータを保持します。で、自宅に帰られて自宅から同じログイン ID、マイクロソフトアカウントでログインして、その後の続きから作業を始めるといったことが可能になってまいります。ですので、このクラウドとの連携を、しっかりしたもので、しっかりした形で作ると、非常に生産性の高いアプリケーションができるようになります。で、最後にメトロの原則に準拠とあります。メトロスタイルアプリケーションにはガイドラインが存在しますと。で、そのガイドラインに沿ったアプリケーションを作っていただくことで、非常に使い勝手の良い、ものになります。ではデザインについて少し触れていきたいと思います。こちらにありますのが、 基本的なメトロスタイルアプリケーションのナビゲーションです。ハブ、スポーク、詳細とありますけれども、まずそのアプリケーションを起動した際に表示されるのが一番上のハブになります。でハブの中には複数のグループが存在しています。そのグループをタップ、もしくはマウスでクリックしますと、スポークと呼ばれるグループの詳細画面に移ります。でその中には、個別のアイテムがありますので、そこをタップクリックしていただきますと詳細に移るという流れになります。でこのようにですね、ハブ、スポークという、あとページですね、ハブ、スポーク、詳細という、ページ遷移を使用して画面を活用していただくことによってですね、ユーザーに適切な情報を提供するといったことが可能になってまいります。でちょっとこれも例をご覧いただこうかなと思います。ちょっと先ほどのこれを使わせて、こっちにしましょうかね。例えば、ここで表示されているのが、先ほどのハブになります。で、この一番上のところにニュースであるとか、スポーツといったものが書いてございますけれども、これが、スポークになります。で、例えばスポーツのところをクリックします。これちょっと時間がもしかしたらかかるかもしれませんので、時間もないのでもう一つ違う例でストアでちょっとやってみましょう。ストアも全く同じ形で作られておりまして、ここのスポットライトであるとかゲームといったところがスポークになります。で例えばゲームをやると、一つ一つのそのグループに存在する、ここで言うとゲームが出てまいります。で一つクリックするとよいしょ、個別の詳細に移るという形になります。でこの、今ご覧いただいたナビゲーションが、基本的なメトロスタイルアプリケーションのナビゲーションになります。で画面のデザインという面ではどういったものになるかといいますと、メトロスタイルアプリケーションのデザインというものは非常にシンプルで、コンテンツを重視した、デザインになっています。デザインガイドというものが存在しておりまして、コンテンツの位置とかスペースの取り方というものもすべて 定義されております。このようなですね、定義を使う、規定といいますか定義を使うことによりまして、ユーザーから見ますと違うアプリケーションを使ったとしてもある程度同じ操作が可能になってもらう、なってまいります。そうしますと全く新しく使うアプリケーションであってもある程度の操作が可能になりますので、ユーザーにとってみると非常に使いやすいアプリケーションであるという印象を与えることができます。で画面サイズ、先ほども、触れましたけれども、さまざまな画面サイズのもの、あとは携帯のものというものが、そういうデバイスが今後出てまいります。今もありますし、今後、ますます出てくると思います。で一番、左上になりますけれども、1024×768 という解像度のもの、これがメトロスタイルアプリケーションの最低限の解像度になります。で真ん中のワイドスクリーン 1366×768 以上と書いてございますが、これが推奨される解像度になります。で一番右はポートレート表示、縦ですね、縦表示といいますか、ポートレートというものになります。でこういった解像度というものをサポートする必要があるということです。で下の方にですね、スナップ表示、先ほども、ちょっとご覧いただきましたけれども、スナップ表示というものも、サポートしていただけると非常に使いやすいアプリケーションというか、ユーザーに長く使っていただけるアプリケーションになります。でここで一つ注意点なんですが、このスナップモードを、スナップモードといいますか、スナップ表示ができる解像度というものは、 先ほど推奨であるとお話ししましたけれども、1366×768 以上の解像度でないと、このスナップモード、スナップ表示というものはできないということになっております。ですので、1024×768 といった解像度では、このメトロスタイル、ごめんなさい、スナップというものは表示できません。では、具体的にですね、どういうふうにアプリケーションを構築していったらいいのかっていう非常に簡単な例ですけども、簡単な例といいますか、まあ、ここから始めましょうという形になりますけども、ご覧いただきたいと思います。まずですね、ビジュアルスタジオ11のベータを立ち上げます。はい、で、プロジェクトを新規作成いたします。マウスが暴れますね。でですね、今日はですね、ここちょっとご覧いただくとですね、 JavaScript と書いてありますけれども、これを使いたいと思います。もちろんですね、冒頭申し上げましたようにビジュアルベーシックであるとか C シャープ、C++ といった言語でも開発は可能ですが、今日は新しく、まあ、加わったといいますか、この JavaScript と HTML で作っていきたいと思います。まあ、作っていきたいというほどのものでもないんですけども、ご覧いただきたいと思います。では JavaScript でこの Windows メトロスタイルというものを選択しまして、グリッドのアプリケーションを作りたいと思います。はい、で、もう即、もうこれテンプレートから、持ってきただけですけども、即ここで実行したいと思います。はい、見覚えのあるデザインになったと思います。今テンプレートからもう持ってきただけで、そのままビルドをしました。でそれだけでこういうスタイルのアプリケーションがもう動きます。で先ほど申し上げましたように、ここは今のこの画面上は、ハブになりますね。でここを一つクリックしますと、これがスポークになります。で一つ個別のものを選択すると、これが詳細という形になります。でもちろんこのデータは今ダミーのものが入っておりますので、あとは皆さんがデータとこのアプリケーションを紐を付けるだけで、こういったアプリケーションはもう完成するということになります。でここで一つ問題があります。今この PC はタッチ対応ではありません。今までと同じようなキーボードとマウスで操作する、PC になります。じゃあタッチはどうやってテストするんだと、で違う解像度のものはどうやってテストするんだということになります。でそのためにですね、Visual Studio 11ではシミュレーターというものを提供しています。少々お待ちくださいね。一旦これを止めます。で全く同じプロジェクトで、これをローカルコンピューターではなくシミュレーターにします。でここで実行してみます。そうしますとシミュレーターが上がってまいります。でこのシミュレーターで例えばですね、解像度を変えてみましょう。ここをクリックしますと、今は 1920×1080 の解像度で表示していますけれども、これは例えばメトロのその推奨である 1366×768 はどう見えるかといったことがここで検証ができます。で今ここはマウスでのこう操作になってますけれども、これを例えばタッチでどうやって動くんだという場合は、こうですね、これタッチですね、こんな感じでタッチのシミュレーションができるという形になります。であとですね、まあ、拡大縮小ももちろん、キーボードとマウスではできませんので、どうやってやるかと、ちょっとここで、スタート画面に戻ってですね、タッチエミュレーションの縮小拡大というのをやってみたいと思いますけれども、ここもですね、ちょっと待ってくださいね、マウスの、ホイールですねと、左クリックでできます。こんな感じですね、縮小ができます。こんな感じで縮小拡大というものをできます。あと、 失礼しました。ローテートですね。ローテートでごめんなさい。ポートレート表示というのもここで確認することができます。プラスしてですね、すいません、ちょっとマウスが暴れてますが、プラスしてですね、ここですね、セットロケーション。今後、新しいデバイスでは GPS が搭載されたものが出てくると思われます。で、その、シミュレーションもこの、シミュレーターを使って行うことができるようになっていますということです。ですので、必ずしもすべてのデバイスを用意する必要はなく、このシミュレーターを使っていただいて、複数の解像度、デバイスのテストをしていただけるということになります。はい。はい。何を考慮すべきかというところですけれども、ここはもうおさらいです。まずスクリーンサイズ、さまざまなものに対応しましょうと、ワイドスクリーンが主流になってまいります。ということで、さまざまなスクリーンサイズのものを、ちゃんとサポート、ごめんなさい、そうですね、スクリーンサイズもデバイスですね、さまざまなデバイスをサポートしましょうということです。であとはスナップ、先ほどから、ご覧いただいてますけれども、スナップ表示に対応したものをちゃんと作りましょうと。で、画面の解像度は横幅がですね、1366以上が必要になりますと。で、ここは触れておりませんでしたけれども、スナップの場合は横幅320ピクセルに固定になります。で、ここはご注意ください。であとは縦を聞いてますか、縦表示ということで、ポートレートに、ちゃんと対応しましょう。で、一番最後はアプリケーションそのものに対する、まあ、考慮点ではありませんが、例えば写真であるとかビデオといったものも高精細なもの、高解像度のものが今後必要になってくると思われますということです。ということで、ここから先はですね、もうちょっと詳細なお話をさせていただきたいと思いますので、弊社のですね、田中とここからは進めていきたいと思います。では、田中さん、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの田中達彦です。ここから Windows 8の特徴的なところ、まあ、特徴いっぱいあるんですけど、その中で特に知っておいて、もらいたい部分について、説明をいたします。
まあ、今日ここだけ覚えていけばなんとなくメトロスタイルアプリがどういうものかって分かるって感じですね。
そうですね。メトロスタイル作られるときに今から説明することは頭に入れておいて、それをなるべく実装していただきたいというところですね。はい。まず最初にインタラクションと書いてあります。メトロスタイルアプリケーションはとにかくコンテンツ重視です。画面フルにコンテンツ使います。じゃあユーザーが何かしたいときにはどうするか、それはここに書いてある通り、画面の右からシュッとやってチャームを出す、下からシュッとやって、アプリバーを出すというような、形でコマンドを出していきます。で、なお例えば検索とか共有とかよく使うものってチャームに入ってるんですね。このチャームに入ってるからとか言って、よくアプリケーション作ってる人と話をすると検索とか共有とかわからないじゃないと、なのでアプリケーション上にもう共有ボタンをつけたり検索ボタンをつけたりってよくやってしまうんですね。しかしこの端からシュッと出すチャーム、実は癖になります。これは直感的じゃないかもしれません。なぜかというと端から出すというのは教えられないとできないことなので、直感的でないかもしれませんが、一度やり出すと癖になります。でこの PC、 先ほどから、中坂が言っているようにタッチ対応ではないんですが、普段からタッチでこれやってるとタッチ対応じゃない PC でもついシュッてやってチャームを出そうとしちゃうんですね。
よく田中さん会社でそんなことしてます、
ね。はい、全然対応じゃないですけど、スクリーンでシュッとかよくやってるんですよ。でこれは本当にユーザーの人が癖になるというか、何か検索をしたい、何か共有したいというときに右からチャームを出すというのは当たり前のことになってしまいます。なのでアプリケーションの中で、まあ、共有ボタンがあってもいいかもしれません。検索ボタンがあってもいいかもしれません。ただアプリケーションによって当然検索ボタンの位置とかデザインが変わってきます。それはユーザーの混乱を招きます。ですのでよく使うこの検索、それから共有のものについてはチャームをぜひご使用ください。それから、アプリバーの中にはいろいろなコマンドというものを入れていきます。
これはアプリケーション固有のコマンド、
ね、そうですね、はい、こちらはもうアプリケーションの方で自由に設定していただけますし、例えば今アプリバーっていうとこの黒いイメージがあるんですけど、この色も変えていただけます。自由に設定できますので、ぜひこのアプリバーをご活用いただきたいと思います。こちらの方に、ざっとまとめておりますが、このアプリバーとチャームをぜひ活用していただいて、何もしない時の画面というものはとにかくコンテンツに渡してあげてください。コンテンツ、まあ、ユーザーとしてはコンテンツを見たいというのがユーザーの欲求ですので、それを満たすようなアプリケーションを作るためにぜひアプリバーチャームを活用していただきたいと思います。では開発者の立場から見てどうやってやればいいのか、それがコントラクトというものです。先ほどの
ここはあれですよね、コントラクトってチャームの中のコントラクトですね、
はいはい、ちょうどここにチャームに入っている検索共有設定というようなものを、コントラクトの代表例として出しております。
これ3つだけですか？
いや、それ以外にも、はい、あのファイルピッカー、まあ、ファイルを選択するものであったり、複数のコントラクトはありますが、今は、まあ、ここだけ覚えておいていただきたいというところで検索共有設定に、絞って説明します、
はい、
でこれはあのアプリケーション、まあ、検索のやり方としては、これキーノートでもやっていた通り、チャームを出して、上の方に検索の内容を入れる、そして、検索するアプリケーションを選択してその検索するというような形で、作っていきます。でその際にこの3番にありますように、このサーチコントラクトを実装するメトロスタイルが列挙されるとあります。どういうことかというと、アプリケーションの中でこのアプリケーションは検索に対応してますよというような宣言をしていれば、そのアプリケーションはこのチャームの一覧の中に入ってくるんですね。つまり自分のアプリケーションの中を検索してもらいたいと思ったら、こちらの方に載せておけば、そこでユーザーの人が簡単にそのアプリケーションの中を検索することができるようになります。で、このスクリーン上のこのメインアプリ、まずはそのメインアプリによって検索の候補というのが表示されますので、そこで完全一致とか部分一致とかというのもできますし、ここで検索というものを行っていただけます。あとは、もう一個共有について簡単に説明します。これもキーノートの方で、共有の方は、まあ、クリップボードの進化系みたいな形で話をしておりましたが、まさにそういう感じなんですね。でどういうことができるかといいますと、アプリケーション、まあ、つい画面を触ってしまいそうになりましたが今画面を切り替えます。
2番、
はい、でこちらの方、何でもいいんですが、例えば USA Today、まあ、このニュースサイトを立ち上げて何かニュースを見ますと、で、例えば、まあ、適当なニュースを選んで、このニュースちょっと他の人と共有したいなというときには、ここで共有を選んでメールを選ぶと、このような形で、メールが生成されて、それを出したい人のところに出せるようになります。あとはもう宛先入力してシュッと出すだけですね。ではまたスライドに戻りまして、でそうですね、ここでソースとターゲットって書いてあります。でアプリケーションに、がこの共有コントラクトを実装するのに2つのタイプがあるんですね。で1つは先ほどお見せしたニュースサイトの例。ニュースサイトはあのソースとなるものを提供する、サイトのアプリなんですね。それは画像のデータであったり、ドキュメントであったり、いろいろなものがあります。そうやってあのソースを共有する方のアプリと、もう一個はそれを受け取る側のターゲットのアプリというものがあります。でこれは、こちらの例でご覧いただくと、このような、メールのアプリだったりします。つまり、例えばユーザーが何かをしたいというときに、それをアプリ側で受け入れるような、形で共有コントラクトを実装しますと、この共有の部分にそのアプリケーションが出てくるようなイメージになります。なので、例えば皆さんこれからテスト用にアプリケーションを作られるときに、まあ、ツイッターみたいなアプリケーションを作られることも多いかと思いますが、まあ、そこで、この共有コントラクトに対応したようなアプリケーションを作っていただくと、そこに一覧が載るというような形になります。
ということは、共有というのは単に共有という一つではなくて、はい、ソースとしての対応と、はい、ターゲットとしての対応が2つあるとベストだということですね。
そうですね、はい、自分の方でその何かを提供するのと、あとはそれを受け取る方、そういう形で実装されるといいと思います。はい、それでは次に、タイルをいきます。でタイル、もうこれも、Windows 8のスタート画面に、いっぱい載っておりますし、アプリケーションの顔として、存在しております。今ここにいろんなタイル用意しております。画像があったり文字があったり、あとは最新のニュース、最新のデータというものが表示されております。タイルは単にアプリケーションを起動するためのアイコンではありません。このようにいろいろな情報を提供して、ユーザーの人が、あ、このアプリケーションちょっと立ち上げてみようかなと思うようにする、いわばアプリケーションの顔なんですね。つまりタイルでいかにどのような情報を出すかによって、そのアプリケーションの起動回数が変わってくると言っても過言ではないと思います。でこのタイルなんですけど、その単なるアイコンではない、ラウンジする、起動するためのアイコンではありませんので、まあ、ぜひ、どういうような情報をそこに掲載するかというところを、検討してください。あとはここにセカンダリータイルとあります。これは何かと言いますと、ちょっとデモをご覧いただきたいと思います。インターネットエクスプローラーで何か起動します。今 Bing Windows Developer Days と入力して、まあ、このような形で、このイベントの、サイトが飛びます。でこれいいなと思ったときに、ここでこれ i9 にもあるんですけど、ピン止めするんですね。ピン止めするとどうなるかというと、これがスタート画面に乗ります。じゃあスタート画面を見てみましょう。今立ち上げたのは IE なんですが、これを見るとここにマイクロソフト Windows Developer Days というタイルが一つ追加されております。このように一つのアプリケーションでも複数のタイルを用意することができます。つまり自分のアプリケーションの中でこのコンテンツを見てほしい、あのコンテンツを見てほしいというものがあれば、それはこのセカンダリータイルという形で実装すれば、一つのアプリケーションでも2つ3つのタイルというものを用意していただけます。それによってユーザーの人が見たい情報に直接アクセスする、そういう方法を、取ることができます。ということがあるので、ぜひその自分でアプリケーションを作ったときに、まあ、先ほどの IE の例みたいに、アプリバーにピン止めの設定というものをしておきますと、まあ、簡単にセカンダリータイルをスタート画面に、載せることができます。でこのタイルなんですが、大きさは正方形のものと、横長のもの2種類あります。このうち正方形のものは必ずアプリケーションに必要です。で長方形の横長のタイルは、まあ、これはオプションですね。これは、アプリケーションのインストール時に、どっちをデフォルトとして使うかというのは、アプリ側で決めることができます。でユーザーが例えば横長のものを、正方形にしたり、それをまた横長にしたりというのはユーザーの方でいろいろ設定できます。でどちらもライブタイルにできますので、これも正方形のもの、長方形のもの両方用意していただくと、まあ、ユーザーの人が使いやすくなるかとは思います。では次にトーストというものをいきたいと思います。トーストとは何かと言いますと、画面上にちょっと横長でこういうようなメッセージを出すことができるんですね。
これタイルとは違いますよね。
タイルとは違いますね、はい、タイルはスタート画面に掲載されているものですが、そうですね、トーストは例えばアプリケーションを起動しているときに何か状況がかかったとき、そこにシュッと一時的に表示されるものがこのトーストになります。でこのトーストはアプリケーションを起動時にも、出すことができますし、あとは何か状況が変わったときにシュッと出すこともできます。で先ほどタイルの中でライブタイルとして最新の情報を出すことができるというふうに言いました。でアプリケーションを起動してないのに最新の情報を出すというのはどういうふうにするか、それが、次に説明する Windows Push Notification Service、 略して WNS というものです。これというものは最新の情報をインターネットから、この PC のに送ってそれを表示させるという仕組みです。 で、こちらの方、まあ、無料でお使いいただけるんですが、仕組みを説明した方が早いと思いますので、簡単な仕組みというものを説明していきます。まずはユーザーが Windows メトロアプリをインストールします。そして、このノーティフィケーションですね、通知をサポートしている場合は、それを OS の方にこのアプリは通知をサポートしていますよというふうに登録しておきます。で、右上にあるこのクラウドサービスという黄緑の四角、これは皆様方情報を提供する側が用意しているサーバーです。で、右下の水色の部分、Windows Push Notification Service は、Microsoft が用意しているサーバーです。じゃあ、どうするかというと、例えば、新しく、何か商品、新しい商品が発売されました、それをユーザーに知らせたいというときには、その知らせたいと思った、会社のこっちのサーバーですね、そのクラウドサービスと書いてあるサーバーから、マイクロソフトの Windows Notification Service のサーバーの方に、こういう情報を送りたいですよというような情報を送ります。そうすると、このマイクロソフトの方のサーバーが、今度 Windows 8 の PC と通信しまして、こういう情報が来ましたというふうにそれを送ります。それを OS 側が受け取って、今度はインストールしているメトロスタイルアプリの一部として、またはライブタイルとして、その情報を表示するという形になります。ですので、伝えたい情報を自分のサーバーからこのノーティフィケーションサーバーに送ることにより、Windows 8 を使っているユーザーに、いろいろな情報というものを提供することができます。
これはあれですよね、 Windows Phone も同じ仕組みがあったと思いますけども、はい、それと全く同じ
ですね。そうです、 Windows Phone と同じですね、はい、Windows Phone もこういうふうに通知ということを使うことができます。それでは、最後のトピックになりましたが、 Windows メトロスタイルアプリの基本情報について、これも知っておいていただきたいことにフォーカスを当てて説明いたします。本当に特徴いっぱいあるんですが、ここだけはちょっと知っておいてほしいというところですね。まずメトロスタイルアプリというものは原則 Windows ストアからインストールします。今までの Windows 7、Windows Vista や Windows XP のデスクトップのアプリケーションの場合はインストーラーがあって、そのインストーラーを実行したり、または exe ファイルと呼ばれる実行可能ファイルを直接起動したりしてアプリケーションを起動していました。メトロスタイルアプリの場合は必ず Windows ストアからインストールしていただきます。これはビジネスシナリオでは少し違うものもあるんですけど、基本一般のユーザーがアプリケーションをダウンロードしていただくには Windows ストアからダウンロードしていただきます。で、このダウンロードしてインストールするメトロスタイルアプリの中身なんですが、どういうものになっているかといいますと、こちらの方にアプリパッケージの構造とありますが、実はメトロスタイルアプリケーション、exe ファイルとかそういうものではありません。ファイルの形式で見ると、なんとかかんとか .appx、appx という拡張子の1個のファイルになっております。で、この中にいろいろな情報が圧縮されて入っているというような形式になっています。
これ、中確認できないんですか？
これ、中確認できます。
はい、
もし皆さん、メトロスタイルアプリ、Windows 8をお使いでしたら、Visual Studio で何らかのアップ X ファイルを作っていただきます。その隠し用紙を ZIP に変えるとその中を見ることができます。そのような形で中どういうものがあるかというのをご確認いただけます。それでは最後に、アプリケーションの起動状態について説明します。ここに Windows 7と Windows 8の例があります。このユーザーがライフタイムを管理、システムがライフタイムを管理、どういうことかといいますと、 Windows 7の場合は必ずユーザーがアプリケーションを起動して、その後ユーザーがアプリケーションを閉じるんですね。つまりユーザーが何か作業を終わったらそのデータを保存してアプリケーションを閉じる。それはユーザーがやっていました。じゃあ Windows 8はシステムが管理、どういうことでしょうか。実は Windows 8のメトロスタイルアプリケーションの場合はメトロスタイルアプリケーションが表示されない状態、つまりバックに入った状態の時にアプリケーションをサスペンドします。一時停止します。そしてまた画面上に表示されたときに今度はレジュームして元の状態に戻ります。ただサスペンドしている状態のものが多くなってきて、例えば Windows 8のメモリー圧迫してきたというような状態になりますとアプリケーション自動的に終了してしまうんですね。
OS が終了させる。
そうです。 それはユーザーじゃなくて OS が勝手にアプリを終了させてしまいます。ここは非常に大きな違いです。
そうだとすると、はい、その終了させられるときにイベントを発生してアプリケーションを拾えるんですか。
ところがですね、はい、アプリケーションサスペンド状態から終了状態になるときはイベントがないのでそこで何かをすることはできません。
とするとアプリケーションの対応のしようがないというところですね。その状態の
時そうなんです。そこはですね、はい、起動している状態からサスペンド状態になったときにはイベントが発生します。なるほど。ですのでサスペンド状態になったときにいろいろな、情報というものを、一旦ファイルに対比していただいて、それで、使っていただくというような手法になります。ですので、勝手にアプリケーションが終わることがあるというふうに、ご認識いただければと思います。というところでちょっと駆け足でしたがぜひとも開発者の皆様に知っておいていただきたいことを、説明いたしました。
はい、はい、このセッション以上になりますけれども今日お話した内容は、メトロスタイルアプリケーションを、作っていただく際に最低限、知っておいていただきたい情報になります。でこのセッションの後もしくは明日にもありますけれどもいろいろもうちょっと詳細な、ブレイクアウトセッションがございますのでぜひ、ご覧いただきたいと思います。最後にですね、このセッションを受けていただいて、どうだったかという部分についてアンケートにぜひご協力いただければというふうに思います。ということで、このセッション終わりたいと思いますが、明日まであります。今日明日までありますのでぜひお楽しみいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。